おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
人間を集団で集める。例えば委員会などで。そうすると、その委員会の名誉を守るために各個人の責任が薄まって、その中途半端な結論を結論としてしまうという、そういう間違いをしやすいですよということを著者はおっしゃっております。ではどうするか。対話を繰り返すことって言ってますね。
はい。
議論には時間をかけ、決定を急がず、そして、これ大事ですね。言葉の質を上げ、罵りや下品な表現、演出表現のための例え話、極端な四文字熟語は使用禁止にする。
はい。
これドキッとしない？
極端な四文字熟語？
ない？
なんだろう、極端な。
そういう時にわけのわかんない。極端な四文字熟語。
小難しい。四文字熟語、すごく知的な感じのってことですか？
我々日本人って四文字熟語のスローガンに弱いとこあるよね。それで世相が変わる。例えば、一帯一路なんてのは、壮大さが伝わってくるよね。なぜ日本を近代化に導いた最初の四文字熟語は、尊王攘夷だよ。それが叶わぬとなると、日本人が発明した四文字熟語は文明開化ですよ。
うん、
八甲一宇とか、一億総火の玉とか。なんか、そういう、その、四文字表現というかスローガンで対局を誤るっていうのはありましたからね。うん、そしてここ、ものすごく大事だと思うんですが、言葉の質を上げ、罵りや下品な表現、
はい、
演出表現のための例え話はやめる。これ一番最初に言ったストーリー、テリングですよ。ストーリーテリングトラップには
、
はまりやすくなるんですよ。
はい、
で、著者が進めてるのはこの辺は私もハッとするんですよね。集団の中に悪魔の代弁者を置くこと。
置くこと？
うん。つまり、嫌われ者が集団には必要だっていうのよ。
ああ、はい。
そのなり手がない場合は、議論の最後に失敗した場合の代替案を準備しておくことって。
うん、
でも、嫌われ者が集団をまとめるっていうのは、あることで、先週お話しした、映画のチームには、そのサボってばっかりの人がいないと、
はい、
まとまらないというか、
はい、
集団自体が才能を発揮することがないというかね。
サボってばっかりの人とか、あと、本当ダメな人、がいないとダメ。
集団はね。
わかる気がします、
ね。それから、まあ、悪魔というのは、なんですけども、とにかく場の雰囲気が読めなくて、そこでそのこと言い出すのかとかっていう人が、集団の中にいないと、これ私いっつも気にしてた。
ほう。
スタッフいるでしょう、
はい、
一番怖かったのはイエスマンに囲まれたタレントさんの急降下ぶりって結構見てきたんですよね、
はい、
芸能の世界の場合はイエスマンが集まりやすいからね。だからその手の才能を持った人、つまり嫌われ者というような人が一人必要だっていうのは痛感してました、
はい、
世界的にパニックを予言した占い師の都市伝説がある、
はい、
これは本当に面白いことで、今度のコロナもそうですが、それは私予言してたっていう人いるよね、
はい、
コロナが流行ってからコロナを予言したっていう占い師が出てくるんだよね、
はい、
その今でもテレビで大活躍してるじゃないですか、娘たちが夢中になって見てますけど、すごい当てる人いるのね。ものすごくよく当てて、タレントさんの中で震えてる人いたもんね。
震えてる？
うん。その人があまりにも当てすぎるんで、当てて欲しくないことを喋るんじゃないかって、それは誰とは言いませんよね。いましたよ。ただ、案の定、同棲してらっしゃいました。別の女優さんとね、占い師の人ってはっきり言いますけど、当てすぎるのも困るよな。
そうですね。その人の予言聞きたくないですもんね。
そうなの。予言の困ったとこはそこなのよ。 さあ、フィリップ・E・テトロック、心理学者でございますが、この方が、専門家300人による約20年間、政治経済動向についての予測予言、景気選挙、軍事衝突など、82,361件について、その的中率を探ったそうです。これ、すごい結論ですね。驚くなかれ、その政治経済動向についての予測で、専門家が言った予言、予測の中で、的中は1割ないそうです。
あ、そんなですか。うん、
で、これとは逆に、素人のつぶやき、的中率が、かなさん驚かないで、50% を超えてるんだって。
え、素人のつぶやき？
うん。この辺がね、的中率というものの不思議さでございますけどもね。
はい。
この続きまた明日のまな板の上で。